早乗り
ふきこの
ポジティブな時間。
あなたの笑顔が見たいから、あなたの笑顔が見たいから。
こんにちは、狙った話は逃さないピース&ピースのハヤトです。
こんにちは、ハッタリのピース&ピースのりちゃんです。
こんにちは、和歌山天然記念人風鎮こと岩崎ふきこです。毎週火曜日のこの時間は、介護職員そして介護 YouTuber として活躍中の早乗りと私岩崎ふきこがラジオを聞いて元気になるような楽しい話題をポジティブな時間にしてお届けします。
はい、さあ先日、はい、9月24日、とこ祭り、
ね、
ありがたいですね、ほんまにね、いろいろ
ありがたいです、
ほんまに。まあでも詳しいことは、隼人さん、
はい、
ちょっと今日は、はい、タイガ先生来ていただいてますので、
はい、
次週に細かいことちょっと、
はい、
どうやったかっても喋りましょう
よ。そうですね、ちょっと細かくいろいろ話したいですね、
まあ、今日は置いときましょう、う
ん、はい、わ、はい、かりました。
もうポジティブになるのはいいんですけども、あれなんですよ、隼人、うんうん、さん元気に、うん、やからかわからないんですけど、うん、今日プロレスの技かけてくるんですよ僕
も。お
プロレスの技。そんな、いやたまにこうボディはよう殴るけど、すれ違いざまに、
いやほんそう、ほんま、うん、で手首やられてますから、
ね、それでじゃないよ、
僕の腹筋がもうすごいんで、これ風鎮ちゃうで、腹筋が、
腹筋がね、もうでも中学生の男の子同士みたいな、ね、やり取りですね。
じゃそんなんで、でも僕思うんですけど、うん、女性同士ってないなって思うんですけど、女性同士で、
だって女性ってもう見かけ倒しの友情やん。
なるほど、
そうそうそうそう、
あのよう某米田コーヒーさんとか喋ってるもん、見かけ倒しの見かけ倒しのあれ中ですから、スタバさんとか、
そうそう、もう女性の本音分かれへんすからね。
あ
ね、えなんか男性同士って本当にね、うん、なんか久々に会ったらおおってなんか拳合わせたりとか、帰り際にもなんかやってますよね。拳やったり腕絡めたり、
うんうん、そうそうそう、
それ男同士だけか、
あれなんなんですか、
逆に女性のなんか喋りもなんなんですかって言いたいですけど、
ね、そう、あのガールズトークね、
ね、腹黒い、
腹黒い、ちょっと離れたらもう無表情になって
怖い、ほんま思うんですけど、うん、そう、ようやらないですか、傘持ったらこうゴルフスイングとか野球のバッティングちょっと中に振ってまうじゃないですか、
はいはい、
それも女性せえへんなって思うんですけどね、うん、あれ男性だけなんですかね、うん、
まあ、やってる女性って見たことないですよね。
ねえ、なんかね、コンビニのレジ待ちとかでね、こうなんかエアーでねゴルフやったり、バッティングしたり、のひも
あれなんで
なんなんなんかこう、
まあ、動きたいんですかね。
な、僕なら剣とか持ったら、
ええ、
やっぱりこう持ってシャって
やってまうね。
やってまうんすよね。あれなんね、
あでもね、男の子とか歩いてる時に木の枝見つけて
され も、ね、絶対やるじゃないですか、木の枝でチャンバラごっこみたいな、
あれな、本能なんですかね、やっぱ狩猟の頃の、
分からんすね、
まあ、そう、よう考えたらほんまにそうです、うん、医学的にも証明されるんかもしれない
ですね、
昔からのその縄文時代からの狩りの
男性ね、
本能が残ってるんじゃないですか、
はい、
ねえ、今日はね、男性ホルモンたっぷりのタイガー先生、ご出演の日ですが、タイガー先生ももしかしたら枝を振り回してる男の子だったかもしれない。
絶対そうですよ、もう見た目的に拳をーってやってるタイプじゃないですか。
いやー、そんなも聞きたいですね。
そうですね、
今日はタイガー先生の日なので、うん、もう珍しくオープニングはちょっと短い目に、
これが普通ですよ、
普通
ですか、これぐらいですよ、ね、
今日も楽しんでいただきたいと思います。
この番組は介護相談センターピース&ピース、畑中歯科クリニック、エース整骨院鍼灸院ほか各社の提供でお送りします。
ピース&ピースは皆様の生活を支える介護の会社です。今だからこそ一丸となって助け合っていきましょう。0734995508 499-5508、ピース&ピースはあなたの笑顔を応援しています。
歯やお口のことで気になることはありませんか？輝ける未来のためにあなたの歯やお口の健康をサポートしたい。定期的なチェックと普段からのお手入れも大切に。岩出市清水医療法人商栄会畑中歯科クリニックです。
困った時は虎を呼べ。ふっこリハビリテーション病院は入院から介護まで
健康と暮らしをトータルサポート、整形外科、内科、皮膚科、泌尿器科、訪問診療も受けたまわります。ふっこリハビリテーション病院です。
困った時は虎に聞け。
毎月最終週はふっこリハビリテーション病院院長タイガー先生こと中谷正人先生を迎えて、さまざまな話をお伺いしていきます。タイガー先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
今日いわゆるもう、うん、お医者さんが私服で、はいはい、スーツを着てますみたいな格好じゃないですか。それ僕だけですか、
うん、
もう。なんかこう学会に行くようなこの。
わかりにく
い。なんか雰囲気的になんかこうカッターシャツのね、半袖のカッターシャツ。風景ちょっと説明してください。
はい、爽やかな薄い水色で、はい、上のボタンを2つほど開けて、立派な腕がしっかりと見えている、はい、そんな半袖のシャツを着ていらっしゃいます。
お医者さんのなんか仕事の合間みたいな格好か。
はい、そうですね、
ね、
う
ん、やっぱりね、あのいつ呼ばれるかわからへんので、はい、なんかこう短パンとかね、はい、あのタンクトップとかでブラブラしてたらパッと往診とか呼ばれたりとか、
なるほど、
救急あった時に一回着替えに帰るとか、いや、もともとは学生時代とかもうアロハ好きで、もうジーパン T シャツアロハっていうんでもうブラブラしてたんですけどね、さすがにその格好でちょっと患者さんのお家をお伺いしたりとか救急呼ばれたりとか行かれんようになってきて、もう私服が今制服化してますね。
なるほど。
もうだからもう血のパンとワイシャツ着てたらどこ行ってもまあ
間違いない、
間違いないっていう。
いやでもアロハでやっててほしいですけどね。
やっててほしい。和歌山のお医者さんそれで行ってほしいです
よ。そうなんですよ。 でもそれ名物になると思うんですけどね。
あ、なりますね。
ね、
沖縄とか行ったらかりゆしウェアみたいな感じで、はい、市役所の方とかもね、ご希望があれば、はい、当初いただければ。
いや、あの復興やからやっぱりそこに虎が入ってるからタイガースのユニフォームでいいと思
います。まあ、でもあの和歌山医大の看護師さんも、うんうん、花柄の制服じゃないですか。
ね、
確かに
そうですよね。
部署によって選べるんですよ。ベースのやつがあるんですけど、はいはい、例えば小児科病棟とかやったら子供が、うん、緊張せえへんように動物の柄たくさんついたやつ入れてたりとか、うん、そういう産婦人科さんとかの病棟とかやったら少し花柄のやつ入れたりとか、はい、選ぶことできますよね。
これはこれでも多分もうこれで考えはります
よ、ね、
おそらく
学生時代にデカプリオのロミエとジリエットっていうのが、
はいはい
ね、リメイクでやったやつがあったんですけど、それがデカプリオがこうジーパン T シャツアロハっていうのが、でそれに憧れてなんかちょっとやってみたけど、はい、もう全然ただのおっさんみたいな、
筋肉マ
ッチョ柄の悪いおっさんがアロハ着てセッター履いてるみたいな。来年4月新病院開業なんで、は
い、いやもうほんまいよいよ皆さんですもんね。
楽しみですね。
楽しみにしといていただければ。
はい、そうなんです。まあ新病院もね、
はい、
まあ、楽しみなんですけど、うん、うちの場合は新しいお子さんももう楽しみやなっていうお話なんですけども、うんうん、でまあまあそれに向けてなんかちょっと体に異変っていうとあれなんですけども、
うん、そうなんです、ね、今ちょっとご相談したいことがありまして、妊娠している、していないに関わらず女性には悩んでいる方多いかと思うのですが、下肢静脈瘤、
はい、
足の血管が浮き出てきたり、うんうん、でこのまあ妊娠に伴って私の場合あざにこう内出血みたいなあざになったりしていて、うんうん、最近夜も 寝づらいなと感じているんですけれども、うん、その下肢静脈瘤のいい対処方法とか治療法があったら教えてほしいなと。
そうですね、これね、下肢静脈瘤って結構幅広い年代で、
はい、
もうこれね、特に女性の方多いと言われてますけど、まあ、男女比率で言ったら、まあ、女性の方が多いんですけど、まあ、もちろん男性にもあります、うん、で若い女性の方にも起こりやすいですし、やっぱりね、ご高齢になってくると起こりやすくなります。大きく分けたらね2パターンあるんです。 一つはもう絶対治療必要っていうわけでもないんですけど、比較的治療が必要なボコボコ血管が浮いてくるパターンのやつ、もう一つはクモの巣状血管腫とか網状血管腫っていうて、まあ模様のような形でね、血管がまあ細い血管がパーッと浮き出てくるよっていうようなもんがあるんですね。で特に立ち仕事やってたりとか、で長時間立ってたりとか、若い学生さんとかでもずっとスポーツで動き回ってる方もそうですけど、じっとね、座り仕事が多かったりとか、まあ学生さんに座り仕事って言わへんか、
勉強とか
でずっと同じ姿勢でおったりとかすると結構出てきやすいとは言われてるんですね。
風鎮ちょっと司会の仕事減らした方がいい、立ち仕事やから。
まあね、立ち仕事多いですけど、まあ始まりはこの高校生の頃からね、で塾にまあ週1、2回通ってたんですけど、塾でずっと座ってるのしんどいから先生に特別に許可を得て、自分の座ってる椅子の前にもう一個椅子を置いて、
足
出して、
体をこう90度の状態にして授業を受けてたぐらい足があんまり良くなくって、まあそれこそね、歯科医業でちょっとそれが加速して、さらに妊娠によってそれこそ蜘蛛の巣状になっているのかもしれない。
血管出てき
た、あれね、血管打ちやすい、
まあ、
ボコボコになってるようなやつは比較的まあ打ちやすいっちゃ打ちやすいかもわからないんですけど、結構ね、皮膚薄くなってきて傷が治りにくかったりとか、そこから出血が止まらなかったりとかするんで、あんまり血管腫のところとかはやらない方がいいですね。
なるほど、なんかめっちゃ出てるところがいいんかなと思いますけど、ではないですね。
でまたさっき言ってたようなクモの巣状とか網状のやつは、細い血管がなんかこう無理やり広がったりとか皮膚状に浮いてきてなんで、結構細いまんまなんですね。で足にできやすいっていう理由は、基本的には肺とかで結構その酸素をたくさんもらった血液がこういろんな臓器に酸素を渡して、でまあ足の方に行って、酸素使い切った静脈っていうね、血液が体の上の方に戻っていくための血管なんです。で上に戻っていくにこうやっぱり重力と反対して動くんで、それを戻らないように血管の中に弁があるんです、一方通行の、行くん上に上がるんはやけど戻ってこないようにっていう逆流防止する仕切りみたいな弁があるんですね。で年取ってきたりとか、ずっと立ち仕事やってたりとか、座り仕事で足曲げてこう股関節のところでグッと曲がってるような方というのは、そういうんでだんだんね、弁の機能が落ちてきて、こう上がって血がまたこう戻るんを予防する弁が壊れてきて、まあ戻ってきて足の方に訴えするっていうような、でそういう訴えが起こってきてるようなボコボコしたようなやつは、まあ治療の対象にはなるんです。
今の風鎮の段階やったら治療対象ではない、
治療対象っていうほどではないんですけど、もう治療になるっていうのはもう3パターンなんですね。
痛かったりとか、
痛みが出る方もいますけれども、症状としたら、まあ、痛みであったりとか、足つる、
特
に寝てる時とか明け方とかに急に足つるようになってきたりとか、あと夕方になってきたらもう足がむくんで、このむくむことによってもうだるさでこう身の置きどころがないとか、もうだるてしんどいよと、もう仕事終わって帰ってきたらもうちょっと足上げて寝とかなあかんのよ。
確かに今ももう足上げたいですもん、収録しながら、
そうなんか。
特に今ね、妊娠してるんで、だんだん妊娠してお子さん大きくなっていくと、お腹が大きくなってくるんで、股関節のところでちょっと血管圧迫されたり、でその下に下がった血が上に戻ろうってするところは、ちょっと股関節のところでお腹が張ってるんで、ちょっとせき止められたりとかして、ちょっとボコボコってなってくるんですね。まあそういうような、さっき言ってたようなつるとか痛みあるだるいとかで、症状がある場合、 それからさっき言ってたように女性の方とかでやっぱり蜘蛛の巣状のあのあざみたいになってたりとか血管があるんでちょっとスカート履かれへんわとか人前に出るの恥ずかしいわとか水着になられへんわっていうような、まあ、美容的に治療を希望される方、
それでも、治療受けていいんですね。
そうですね、大丈夫です。それからもう一つはこの血管自体がボコボコ浮いてくることで皮膚が薄くなってくるんで色素沈着中で血管に沿ってあざみたいなミミズ腫れみたいなあざみたいになってきたりとか皮膚がこうパツパツって張ってくるんでそこが破れて出血したりとか治りにくい潰瘍っていうてまあ胃潰瘍とかありますよね。ああいうようなまああの皮膚に穴が開いて傷がなかなかぐじゅぐじゅして治らないような傷になったりとかするんですね。だからそういうような場合はまあ美容的なものそれから足つる痛いだるいの症状がある場合それから傷とか潰瘍がある場合こういうような場合は治療の対象になります。
あ、美容的にはでも
そうですね、まだまだ水着も着たいですし、生足だって
写真集したいしな
写真集
そうですね、
まあ、それこそね、お子さんとかできるとやっぱり海に行ったりとか、プール行ったりとか、する機会もね増えてくるでしょうしね。
その色素沈着も取れるんですか？
ね、その血管をボコボコした血管をこう減らしてあげるところで皮膚がパツパツになるのがあれなんで、すぐ消えるっていうんではないんですけどだんだん薄く色が色素沈着も消えていきます。でもやっぱりねその症状とか段階とかそのクモの巣状なのかボコボコした血管なのかで治療方法とかもちょっと変わってきますので、
ね、男性には少ないんですか？ハヤトさんもノリちゃんもね、僕立ち仕事多いはずですけれども、
全然聞いたことなかったんですけど、
聞いたことあるけど、
全然僕そんな全くないですね。
どうしてなんですか、男性に
少ない？結構ね、男性もあります、あります。特にお酒飲みの方とか、ね、そういうような方で、それこそ、立ち仕事の重労働されてる方とかも結構あるもあるんですけどね。
僕は自分でむくむっていう感覚全くわからないん
ですよ。でもこの間朝会ったら顔めっちゃむくんでました。
顔むくむけど今水分取りすぎるんでもう、
足のねむくみはまあ一つはこうもうあの弁慶の泣きどころというか向こうずねのところですね、お肉がないような薄い骨のすぐ上のところ、そこを指でギュッて押していただいて指の肩がつくっていうのが一つのむくみの目安です。まあ、医学用語でピッティングエデーマっていうんですけど、エデーマっていうのが浮腫っていう意味で、でまあこう押さえても指の形にこうクッと残らんよっていう場合は、まあ、ちょっとあのふくよかな端かなとむくんでるんではなくて
ちゃんと跳ね返してくれて
ね、ご年配の方とか結構靴下の肩がついてたりとかしません？でもやっぱりむくみ
ですね、多いですね。
そうか、そう思ったらそう、僕も靴下の肩はつくけど、それもむくみの一個
ですね、はい。まあ、ただねずっと履いてるんで靴下の脱いだ時に肩ついてるんはいいんですけど、それがまあ5分15分経ってもまだ靴下の肩ついてるよとか、明らかになんかくびれみたいになってる、ね、あのゴムの縦筋とかじゃなくて、そのゴムあるところでもうこうだるまさんの首みたいな感じでキュッとなってるような場合はまあちょっとむくみっていう。ただねこれむくみあるんが全部静脈瘤かっていうとまた違って、静脈瘤の場合むくむことは多いんですけど、足むくむ病気っていっぱいあるんですね。心不全あったりとか腎不全あったりとか、ああいうと足むくんでくるっていうようなこともあります、
ね。ほなむくみっていろんな病気になりかねない、まあ結構ね、
SOS のサインなので、あんまりにもそんなんがちょっと続くよっていう時は一回血液検査を受けたりとか、ちょっとあの最寄りのクリニックとか、かかってみるも一つやと。
これでも、風疹が、下肢静脈瘤で、相談してはったんですけど、たくさん女性にもおられるということですけど、もうならんようにするにはって、
下肢静脈瘤にならないようにする、例えば長時間立ち仕事やったりとか、事務仕事で結構ね、お座りになられる方とか、少し男性ストッキングで、女性男性ちゃいますよ、こう、はい、締め付けるような、ちょっと膝上までのストッキングを、ちょっと昔で言うと商品名言うていいんかな、スリムウォークみたいな、あんなようなちょっと締め付けるようなストッキングを履いとくことで足に血が訴えしにくくなるっていうのがあるのと、
利用者とかでも圧着の靴下履いたりしてますよ ね、 そうですね、
介護士泣かせの靴下
履いていただくんで、ね、
なかなか、
長いこと座られるような方とかあるんやったら、まあやっぱりちょっと1時間に1回ちょっと背伸びを兼ねてちょっと動いていただくとか、足上げていただくとか、やっぱりちょっとご高齢になってもね、車椅子座りっぱなしとかいうになると、もうね、先ほどのフーチンみたいに前に椅子を置いて足ボーンって上げなくても、例えば30センチぐらいの台にちょっと足上げとくとかいうだけでも、3、40センチの台に上げとくだけでも足のむくみでうんと楽になりますので、
なるほど、まあ、だからもう防げるとこは防いでいきたいですね。
そうですね、まあ、治療になってくるとなかなかね、いろんな方法あります。さっき言ってたような男性包帯っていうのもありますし、今は結構ね、日帰りでパッとできるような手術っていうのも、増えてるんです。
タイガー先生とかって、まあ、オペとかもされるんですよね、その人間の体の血管とかを見て、その後普通に生活するときにもうなんか人間のこと血管とかに見えないんです
よ見えへんな
そりゃそうでしょ、
見えへんも
わな。オペした後お肉食べれるのかとか、
ね、そう、まあまあ極端だったらそんな、
もりもり食う大概はみんな仕事とプライベートは切り分けれる方が多いですよね。
いや、それはいつか聞きたかったんですけど、血怖くないんですかとか。
あ、そうですよね、恐怖症もいけますもんね、
まあ、やっぱり中にはね、血あかんわ言うて、もうその研究の道進まれたりとか、する方もおられますし、
最初大丈夫でも途中からダメになるような人もやっぱりいてますもんね、
中にはね。でもまあ基本的にはね、やっぱりもうバツッと切り分けれる方が多いですかね。
ねえ、今回のコーナー下肢静脈瘤でね、私の悩み相談でだいぶ時間使っていただきましたがきっとね、早乗りのお二人も聞きたいことたくさんあると思うので、次のコーナーもね、タイガー先生にご出演いただきましょうか。
はい、
はいはいはい、以上、困った時は虎に聞けのコーナーでした。
あなたの笑顔が見たいから、
早乗り
ふきこの
ポジティブな時間。
今週のポジ感情報。
このコーナーではポジティブな時間、略してポジ感から街の話題などおすすめ情報をご紹介します。ということで、引き続きタイガー先生にご出演いただきます。
はい、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。のりちゃん、なんか聞きたいことあるんですよね。
う、もういっぱいあるんですけど一番聞きたいのは、我々も隼人さんもそうなんですけども、まあ、この今月30日の土曜日に、運動会あるんですよ、我々、まあ、僕の娘、そして早瀬さんの息子が、まあ、走るんですけども、リレー、
ね、言うてる間に
徒競走走るんですけども、この一瞬で速く走れる方法を教えていただきたいと思いまして、
あのね、一瞬でっていうのはね、はい、まあ、正直ないですよね。ないですけれども、はい、やっぱり差つけるとしたら、やっぱり直前にね、ちょっと軽くウォームアップ、体温めておく、筋肉硬いと素早く出ないので、はい、ちょっとやっぱり運動会なんでね、楽しくワイワイしたいところもありますけれども、はい、ちょっと最初に伸ばした上で、ちょっと足温めておくっていうのが一番いいと思います。もうほんまに格段に差が出ます。結局やっぱりお父さん方でああいう時ってもうギリギリまで子供と一緒におったりとか手つないでおったりとか、ガチに準備しないじゃないですか、はい、
その温めるっていうのはもう軽いウォーミングアップか、もうそれかもうホットタオルとかで温めるとか、そんな問題じゃない。いやいや、
ね、その例えば 50m 走出るんやったら走る動きを、だから出る競技と同じ動きを やっとくっていうの
が、ね、ちょっと面白いですね、うん、出る前に
ホットタオルでもマッサージして頑張るよ、まあ、
その温めるのもまあいいんかもしれないですけどね、
は
い、
心を温めて、
あの僕なんかよくあの毎年成人の日に君での階段駆け上る、はい、あのふんどし一丁で駆け上ってますけど、はい、あれね、やっぱり当日なんかもう成人の日なんで寒いんですよ、
寒いですよね、はい、
そうそうそう、
分かってますよ。
それでね、階段の上登ったところにもう一個ね小さい、まあ、神社じゃないですけど小さい、はい、お寺さん、お寺さんっていうか、お参りするところ、
1個目の区画を上がるのね、うんうん、
はい、とこ左右にあります、うん、
そこをね、やっぱりちょっと階段を登る動きを何回かやっとくと、うん、その登るための筋肉っていうのがほぐれてくるので、はい、あ、
そのリハーサルみたいな練習する時も、もうその時もふんどしなんですか？
その時も
ああもうふんどしなんですね。で
全力でやって疲れすぎたらあかんねんけど、はい、だから、3分の1ぐらい 30% ぐらいの力で同じ動きをするっていうのがいいですよね、う
ん、いいこと聞いた。
でまあまあそれこそ地道にそれに向けてまだ1ヶ月ぐらいありますからね、
はい、
練習していただくっていうのが一番やとは思う、ね、
練習が一番。ちなみに、まあ、子供たちにこれ食べたら早くなるって、僕よう子供の頃ピーマン食べたら足早くなるってよう聞いたんですけど足早くなる食べ物って
足早くなる食べ物っていうのがあるかどうかは分かんないんですけど、まあ、実際ピーマンっていうのも悪くなくて、
は
い、
ね、
グレープフルーツとか、はい、あとピーマンとか、うん、まあ、いわゆるほうれん草チンゲン菜というこういう緑黄色野菜って言われるようなもの、うん、まあ、あと果物の中にカリウムっていうのが入ってる、うん、はい、これカリウムっていうのが結構筋肉を動かすときに重要なミネラルになってまして、このカリウムがこう低下してると明らかに筋肉の収縮が弱くなるので、だから食べたからって言うて早なるかどうかは分からないんですけど、これカリウムは足りてなかったら遅くなるというか筋力は落ちるっていうのは分かってるんで、だからまあピーマン食べるっちも
間違いではない、
あながち間違いじゃないですか、もしれないですね。
ピーマンか、
まあ、ちなみに食べ物でいうとグレープフルーツジュースの酸味とかパイナップルの酸味とか、うん、ああいうのは運動した後にグレープフルーツとかパイナップルを入れることで筋肉が柔らかくなるっていうね、はい、作用ありますよね。だから結構アスリートの方グレープフルーツとか動いた後パイナップルとか入れられてる方多いですけどね。
なるほど。でもやっぱり、まあ、そういう食べ物でもちょっとは影響あるっていう
ことですよ、あるんですね、
うん、あとは筋トレの後のプロテインやね
声変わったいい声になった。
創業61年、実績と信頼の西原塗装工業。塗装防水はもとより、足場工事リフォーム全般など何でもお任せください。地元密着町のペンキ屋さん、アフターサービスも丁寧でバッチリ、西原塗装工業。
いたたたたた、この痛みなんとかならないの？
その痛み、エース整骨院鍼灸院にお任せください。痛みの緩和から予防のための骨盤矯正、通院が難しい方の場合はご自宅まで伺い、あなたの体を治療します。岩出市清水エース整骨院鍼灸院。
これまでタイガー先生に毎月最終週にご出演いただいてたんですけれども、うん、はい、10月からは毎月第4火曜日にご出演いただくことになります。
はい、
はい、なので次回は10月24日の放送です。皆さんからのご質問などもぜひお送りください。はい、今日もお忙しい中お越しいただきましてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでのお相手は岩崎ふき子と
介護 YouTuber ピース&ピースの隼人と
のりちゃんがお送りしました。来週もみんなで元気に
ポチポ チ, ポ チ, ポチ。
この番組は西原塗装工業、復興リハビリテーション病院ほか各社の提供でお送りしました。
あなたの笑顔が見たいから、あなたの笑顔が見たいから。